こんにちは。
こんにちは。
半ばの癒し、ユリアの館の木下博之です。
映画監督の増山玲奈です。
こんにちは。
本日もよろしくお願いいたします。
本日は、研究者の孤独と希望についてお話ししていこうかなと思います。
はい。
大学の先生というのは、
非常に狭い専門分野をやっているので、
はい。
吉野髄から天井を覗くと言いますけれども、
はい。
付き合う人たちも狭い分野の人たちなんですよね。で、まあ大学にいれば大学から学生がやってくるけれども、その分野を知りたいから、その科目を取りたいからやってくるということですよ。
はい。
なので、すごく狭い分野になって、それから大学の同僚というのも少しずつ専門が違うから、やっぱ孤独なんですよ、
ね。はい。なるほど。
はい。生徒数が多くても少なくても。そしてまたその狭い専門分野をずっとその続けていきたければ、
はい。
大学を移らなければならないということもよく聞くんですよね。
ああ、そうなんですか。同じ大学で一つの分野をじっくり研究するっていうのはなかなか難しいことなんですか。
そうですね。まあ、よりその分野で、この仲間が多くいる大学に移るということもあります。
はい。
なので、それからまた研究者というのは、なかなかやっぱり理解されがたいものがありましてね、研究者同士でもね。
はい。
まあその点だから、町へ出ていくと、まあ景気が良かった頃であれば、もっとですけれども、はい、やはり多くのお客さんがいてですね。
はい。
より多くのお金が回っていて。
はい。
それに対して研究者は、基本的にその、支援を受けなければ、研究への支援を受けなければ、研究が継続できない。
はい。
その市場が限られているからです
ね。はい。
もう本当その一点突破で、そこのその新しい知見というものを求めてくれるという人にしか届かないんですよね。
なるほど。う
ん、なので、まあ、具体的に商品として育てられている人たちを羨ましく思うこともあります、たくさん。
うん。
まあ、そうですね。だから、私もその、研究者としての顔と、経営者としての顔がありますけれども、まあ、その二つの人格というものは、かなり隔たりがあった時期もありまして、関係性がね、わかるかなってところですね。だから、それがわからない人は、だから、たくさん勉強してもわからない人は、だからその研究材料をそのまま商品化しようとして、つまずくということは、まあ、毎日もいとまがないわけですね。
確かに、日本の研究者というのは、諸外国の大学の、研究者に比べても賃金が少なかったりして、で、受験で、こう、受験を見て、こう、テスト、監視員をする方が、この、お給料が高かったりするっていうブラックジョークがありますけれども、うん、日本の中では一つの、研究をしっかり取り組むということをすることは大変困難だと伺ってます。香港の研究者の方が給料4倍だとか聞きますね。
いいですね。
頭脳流出が始まっちゃってますね。
そうですね。
その中で地上波定期発信で、ご自身の研究を続けてらっしゃるということは素晴らしいことだなと思って感心しております。
そうですね。まあ、大学へ行くとまあ先生がつつましやかな顔をされているんですが、まあ、その同窓会の食卓などに行くとですね、もう、やはり投資の話をしていたりするんですよね。
うん。
やはりその、ファイナンスをですね、まあ、そのパーソナルなファイナンスを、なんとかできないかな、みたいなね。
はい。
うん。ことはよく聞きますね、やっぱり。
そうなんですね。
まあそうですね、ハーバード大学など欧米の大学でもその大学の基金を投資をしてですね、
はい、
すごく運用益を得られているということも聞きますね。
大学の資金で投資にしてるんですか？
日本はまあやり始めたばかりですけど、
うん、
やはりそのまあ研究資金を自ら投資でその増やしていくことでそのより競争力を持たせようといったようなことは、聞かれますね。
なるほど。以前、うん、クラウドファンディングの成功者が集まる会で、東京芸大で美術品の修復をしている、菅野先生もおられてまして、本来はこういうことってクラウドファンディングじゃなくて、国家の予算でやることだよね、というふうに、感じたことがあります。年々予算が減っていくとおっしゃってました。
年々減っていくんですね。どこの国もまあ大変ですけどね。やっぱり文化を守ろうという気持ちがあるとね、まあなんとか続いていくものですが、
はい。なんかその文化を守ろうっていう思いが循環してまして、私は木下様に、社長様に、映画の応援をいただいたり、映画祭の、運営を応援していただいたりしてるわけですけど、そういうことをしながら私も文化を守りたくって、まあ、出演者の方にお願いして、仕事の場を作ったりとか、三味線の伝統芸能の場所を作ったりとか、なんかやはり貴重だなと思う文化を、守って尊重していきたいなということに取り組んでます。
だから私ってだから研究分野としたら何だろう、経済学分野、社会学分野、情報科学分野と今だから、
はい、
結構だからトレンドな部分からトレンドじゃない部分まで掛け持ちしてるから不思議だねって思ってたんですけど、まあ結局は時間の、はい、理論、理屈をずっと追っていたと。
なるほど。既存の、学問の中で言うと、経済学も社会学もまたがるような形で、はい、多分芸術も取り組まれていたりして、すごく守備範囲が広いイメージがあるんですが、実はそれは時間という、時間学という新しい学問の領域のお話をしているっていうことなんですかね。
自ら気づいたんですね。時間がね、どういう作用するのか、うん、時間が建築をどう変えるのかとか、
うん、
時間が経つと建築が古びるとともにコミュニティは成長するとかいうと、だから建築学と社会学に関わってるわけですね。
はい。
だから時間というものを追っているから、それがだからまたがっていたんだなと、だから専門分野という目で見ると。
なるほど。もう今、世界中で核の不安があるわけなんですけれども、なんか私は思うのは、今日は終戦と核のことがテーマだと伺っていますので、それについてお話しさせていただくとすると、はい、この第二次世界大戦が終戦をしました。はい、でただ、いろいろな問題を蓋をしたまま、終戦を迎えて、で問題自体は、あり続けていた。でその放置し続けた問題がこうシャーレの中でこのカビが生えていくみたいな形で、うん、実は問題が広がり続けていて、そして時間とともに経年劣化もしていって、うん、でそういったことが一気にこのタイミングで2022年に引き出してきたっていう感覚を持ってます。でいきなり今恐怖が始まったっていうよりは、その日本もまあすごくインスタントに8月のポツダム宣言の後の就業放送を聞いてから、学校の先生も教えを180度変えて、で今日から民主主義ですよみたいな感じで、でアメリカナイズをされた暮らしをし始めて、食べ物も哲学も歴史認識も、全部変わって、で、すごくちょっと、じっくり こう人が腑に落ちながら、うん、捉えていくところを一気にインスタントにしちゃったみたいなところがあって、
うん、
で放置し続けてる感じするんですよ、
ええ、
でそこと核の問題が私は大きく関わってるような気がしてます、
はい、
で具体的には原爆を投下を日本が受けて、でそれは広島原爆の、 あの平和記念公園でも二度と過ちは繰り返しませんからと書かれてるんですが、
うん、
日本の私たちというのは、あの、落とされた側であって、うん、過ちを繰り返さないのは、落とした側でしょって。でも誰が原爆を投下して落としたのですか、うん、?22 万人もの、市民の方が、直接お亡くなりになられたと。一般市民に対しての大量虐殺というのは、戦争の国際法の中でも違反とされていることなのに、うん、それについてなんかぼんやりしたまま、戦後設計が始まって、
うん、
ですごいブラックジョークだなと思うのは、あの広島の平和記念公園で最初に行われた展覧会っていうのが、うん、読売新聞がバックについて核の平和利用の素晴らしさについての展覧会だったんですよね、だから過ちは繰り返しませんからって言いながら、あのまさにその場所で繰り返し始めているというか、核の平和利用は素晴らしいものですよという展覧会がまずはそこで大々的に行われて、うん、で広島から日本中の博物館を巡回をしてきました、で日本は世界の中でも、あの、戦時中での、実戦での原核兵器投下を受けて、で、その後、モデルケースとして、そういったことがあっても原発をこれだけ建てられることができるんだよ、という、核の平和利用を推し進めることができた、成功例としての島なんだと思うんですよ。でそれは成功というのは核技術を広めたい側にとっての成功です、でそこにはすごく欠如している視点があって、住む人そこに暮らす人たち の、 あの権利はどうなってるんですかっていうのが自分たちの権利なのにそこが抜けたまま強い方についてると勝ち組だよねみたいな畜生体系になっていて、あの手塚治虫先生のアトム君もあれはアトムですからね、核兵器、核のポジティブな、ドラえもんも実はあれ核で動いてるんですよね、なんか日本のあのアニメとかみんなが国民的にこう推奨しているものっていうのは、あの核で動いてて、なんかそういった日本ってちょっといびつな国だったと思います。で、日本はその戦争というものを体験しながらも、核兵器、核技術を、こう、水面下に進めることができるんだよっていう、占領の、あの、よくできたゴールみたいな、形で、ショーケースとして、戦後あり続けたんだと思うんですよ。でも私はどこか悔しくてですね、今、刀狩りのことも気になって、侍映画撮ってるのもそうですけど、攻撃を受けておいて、DV 被害受けて文句言わない女みたいな感じがするんですよ。日本国っていうのが。で、それが、おそらく、この、日本の戦後の矛盾のあり方で、で、それが今、問われている。で、それは今までアメリカが、この、世界の、警察として、機能していた時には、その中で、核を落としたけれどもその後優しくしてくれながら原発もくれてなんとか、一緒に共存していくアメリカと一緒にある日本というビジョンは、アメリカが強かった時は成立していたんですが、今はドルは貨幣価値としては高いけれどもアメリカという国としてはまあ、衰退をしている状態でもあると思っていて、そこが、次にどう動くんですかっていうのが、まず日本の私たちに問われていて、で、このアメリカっていうのは西側世界というものの象徴であるので、 の西側世界っていうものが衰退していくときに、次どういうパワーバランスになるのかということがうごめき始めているのが今この瞬間、ロシアとウクライナとの間に起こって、また我々こんな燃料を持っててあんたたち脅すんですかって、あなたたちその西側の論理を無理やり押し付けるんですか、うん、とロシアが吠えてるわけですね、
うん
うん、でその元のきっかけっていうのは核兵器投下によって世界を恐怖に陥れたワールドウォー2第二次世界大戦後の世界の均衡のあり方っていうことになってきまして、おそらく国連のあり方とか、うん、どこに本部を置いて誰がディスカッションをしてどういったルールのもと世界を統治していくのかという根本的なことが今揺らいで問われてるんだと思います。
はい、
うん、一回話しました。で、私の分析いかがですか？
そう思います。そうなんですよ。その西と東というもので見るとそう見えるんです。なんで日本は核を落とされたのに一瞬にしてそれを取り入れていったのかというところが腑に落ちませんよね、全く、うん、でそしてその原子力も発電も地元が反対をしているのであれば上からなんですけれども、地元も期待として受け入れた側面がある。
うん。
そう、そしてまたその断層の上というとても危ないところの上にあえて置いたりもする。
あ、実際新潟の原発の立地地域見たら砂でサラサラだったですね。そういうところに置くっていうのは、岩盤がしっかりしてないところに、どうしても原発は常時水で冷やさないといけないんで、海水の近くでというところで、うん、今後何百年も持つのっていう場所に作られてますよね。
うん、
多かれ少なかれ今サボリーナ原発をロシアが国有化したというニュース出てましたけど、
うん、
私多かれ少なかれ誰が管理したとしても経年劣化っていうのは、原発の敷地内は普通の太陽光でだんだんこうプラスチックがこう粉々になっていくよりもさらにスピードが高く速く、すべての繊維が置いていくわけですよね、
うん、
なので多かれ少なかれどこの原発があったとしても誰が管理したとしても、うん、また事故は起きると思っていて、
うん、
でなのでロシアに対しての恐怖心を煽るような報道や、世論のあり方が世論の作られ方あるんだけど、
うん、
基本的にはとても危険な状況に世界はあって、福島と同じことはまたどこかで起こると私は思ってます。
うん、そう思います。
うん、
日本はやっぱりすごく期待の星でしたからね。だからドイツは原発をやめるという方針になりましたからね。日本でも事故が起きるんだなという。でなのにまた日本は原発をもう一回再生産する予定だそうですよね。
そうなんですよね。もう腐れ縁みたいな状況になってますね。火山が爆発してもしくはパイプが漏れて絶対どこかが壊れるんですよ。で、うん、そういったことが起こるんだから、起こらないために何をすべきかっていうのを働きのが人類の本当は英知の力なんじゃないと思うのに、
うん、
なんか核兵器の方向にみんな行っててどうなってんのかなって思いますね。
はい、そして、
うん、
とても希望というところなんですけどね。
はい、
日本というのは戦前においてエネルギーが足りないせいでアメリカに負けると思っていましたよね。
はい、
だったらエネルギーを得られたらアメリカにも勝てるのではないかと。そして、はい、日本が世界にですね、その昭和ですよね。
はい。
こう あまねくこの平和を伝えることができると太陽のようにですね。
はい。
そういう深層心理があって。
はい。
だからそう、核という無限大のエネルギーを日本が得ることによって、
はい。
世界は救われるという。
はい。
そういう妥結を得たのかなと思うんですよ、日本。
ん？どういうことですか？
日本は核エネルギーを手に入れたから、
はい。
これから技術力によって世界を救うことができるという納得をしたのかなと思う。
なるほど。なんかそう、ネガポジ変換みたいなことが、
うん、
その人々の中に確かにあったのかもしれないですね。この広島から核の平和利用のキャンペーンの展覧会が始まったように、
うん、
こういった悲劇を我々は乗り越えていくんだって。でも確かに日本の戦後復興の素晴らしさっていうのは、中東に行くといつも褒められて、日本はあれだけ焼け野原になったのに、本当に早くこう経済が発展して、皆さんの努力は素晴らしいですねっていうふうにこう言われるんですけど、がむしゃらに日本が働いて、うん、戦後復興したっていうのも、ある意味原発エネルギーみたいな、エネルギーと重ね合わせた動きだったような気がしてきますね。
その人間は希望があると復活できるんですよ。
ある意味その戦後復興の希望との一つとしての核があったというのは事実ではないでしょうか。
まあそうなんですよね。実情としてはどうであれ、心のね、
なので無限に元気が湧いてくるみたいなね、うん、なんか心の中に無限に元気が湧いてくる。原発持ってたらドラえもんみたいに元気みたいな。ガンダムも原発で動いてますからね、設定としては、
うん、
私ラブ発電って絵描いたんですよ、関西で、おかしいなと思って、別に原発をね体内にね持ってなくてもね、愛があればいいじゃんって思っていて、なぜならなんか愛があるとお弁当作ったりなんかすることも苦じゃないし、その愛する仕事や愛する人のためなら頑張れるじゃないですか、だからあれ原発の代わりに愛でいいんじゃないって思ってそういう絵を描いたんですよね、あの時どんどん関西に住んでた時は原発が止まっていく時ですよね。一回ね、5月1日の子供の日に全ての原発が止まったんですよ、最後大井原発が止まって、でその時に子供の鯉のぼりの上にいろんな子供たちが登る絵を描いて、今もその無限のエネルギーって別に核じゃなくても出てくるんだけどなっていう感じあるんですけどね。
はい、そうです。
はい。
それをみんなで、みんなで共有できたらなと思うんです
よ。いいですね。
それを日本がね、そう、精神的に内側から湧き出してくる無限のエネルギーをね、日本がそれをみんなに伝えられた。
なるほど、それいいですね。ある意味戦後復興、もう一回戦後復興みたいなところ、今の日本はありますよね。燃料高騰で、まあもともとコロナからの経済、復帰っていうのが世界で一番遅いような状況で、で、なので、ここからもう一度なんか復興する姿っていうのを見せられたらいいですよね。
はい。世界中がやっぱりこう、日本の、がどう希望を見出すのかっていうのをだいぶ感じているようです。今世界的にとっても恵まれた地域ですからね。
はい。
希望を見出したいなと思いますね。
はい。
うん。やっぱりその、とても寒い地方とかだとですね、はい、希望を見出しにくいと思うんですよ。
はい。
なので、希望が見出せる地域が、希望を感じているという、分け与えるということだったら、世界が希望にあふれるかなと思います。
なるほど。
うんうんうん。それでも希望はない。
とても素敵なビジョンですね。
うんうんうん。なんか希望を持ってる人が希望を伝えるという。
うん。
だからまあ結構謎だと思いますよ。これほど恵まれた地方に住みながら、それでもなお希望が見出せないのはなんでだっていう。
うん。
まあ、それがエコノミックアニマルとか言われていたんだろうなって思います。
なるほど。
まあ、だから精神的になって、とても難しいことのようですが、希望を、はい、希望を持てていますかということなんですね、要はね。
はい。
うん、生きてて楽しいですかという。
野下さんは生きてて楽しいですか？
ええ。
それは素晴らしいですね。
そう思えない原因を一つずつ、まあ、直していきましたね、やっぱ生活を。
どんなところを直したんですか？
うん、やはりそうですね。その、こう、物が散らかっているとか、あの、はい、必要なものがすぐに見つからないとか、
はい。
そういうことを一つずつ直していくと、その、心にある、はい、心の中にある不安とか絶望といったものが、解決していくんですよね。はい、だから、
はい。
抽象的な解決法ではなく、具体的に、
うん、
具体的にも、いや、むしろ具体的な部分を多めにして、その、直していくとですね。
はい。
うん。生きていることは自然にいいことだなと思えるようになる、なりましたね、私は。
素晴らしいですね。
うん。
いろいろ大学にも通われて、資格も具体的に取ったりして、本当にそういった意味でも、ご自身の研究をよりしっかり世の中に定着させていかれる努力を続けてますしね。
うん。
そうやって、人に威張るんじゃなくて、自分でポツポツ努力をしながら、自信をつけて、日々がより楽しくなるっていうのが、すごく素敵なことだと思います。
ありがとうございます。
はい。私もとても楽しいです。
ありがとうございます、
うん。はい。木下さんの研究にもこういう形で関わらせていただいて、うん、私も芸術の研究者みたいなものなんで、うん、なんか興味があることしかしたくないですし、でもこういった社会と芸術のあり方っていうのは生涯のテーマとして取り組んでることですし、はい、また核についてもそうです。ただ、社会的にその核っていう話をすると、じゃあロシア派なの、ウクライナ派なの、脱原発派なの、原発推進派なのっていう、その二つの二択を責められるんですけれども、
うん、
そうではなくて、それをもうちょっと、こう、深く理解していきたいと思っているので、うんうん、今日のその、こう、核についての戦後、日本人のこう精神性と深く関わりながら原発推進があって、それが、うん、戦後復興に大きくこう希望となったっていうお話っていうのは、確かになーっていう、すごい新しい学びがありましたね。で、そこに置き換わるものをこれから我々がラブ発電みたいな、うん、なんかそういったものをですね、やっぱり芸術を通じて、人々に勇気や希望っていうことを与えられるような、うん、コンテンツを提供していきたいなというふうに感じております。
はい、まさに。
はい。
思います。よろしくお願いします、
はい。よろしくお願いします。
これからも研究を通して文化を育んでいければいいなと思います。ありがとうございます。また来週もお会いしましょう。いいよ。